おはようございます。今日は、ちょっと地方に慣れて、びっくりされたかもしれませんが、教会のあり方、また私たちのあり方に対する、神様の御心をもう一度確かめたいんです。それは神殿という言葉に集約されます。宮という言葉、今日第一コリントの3章の16節から23節から私たちの在り方を共に御言葉から探っていきましょう。3章16節から23節を交互にお読みしてお願いいたします。コリント人への手紙第3章16節から23節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。
もし誰かが神の宮を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。
誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思うものがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。また死は知恵のあるものの思いを思い光ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。
ですから誰も人間を怒ってはいません。すべてはあなた方のものです。
パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。天の父様、聖書は驚くべきことを私たちに知らせています。ここに記されています神様の偉大なお言葉、そこに記されています私たちの信じるべき真理をどうか素直に受け止めることができるように導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書は普通に読まれていますけども、真面目に読むとどれだけ途方もないことが書かれているかと思わされるかと思います。冒頭に神様が一切のものを作られたということを宣言して始まっております。先週その前の箇所を、見ましたけども、建築家の例えを通して人生の土台は、しっかりした土台はキリスト以外にありませんと。そしてクリスチャンになるということはキリストを土台に据えることですということを確かめました。そして土台に据えた上、しっかりした土台を据えた上で、きちんとしっかりと家を建てるように人生を した教会を築くようにと教えられています。朽ちるもので、また燃えるもので気づくならば、やがて来る火の試練によって建物はなくなって命だけが残ります。しかし朽ちないものは試練に耐え抜いて立ち続け、報いを得ることになります。そう教えられる。今日の箇所は、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、と問い返しています。これが今日のキーワードであります。神の宮、神殿を表している箇所です。コリントの教会、この手紙を書き、パウロが書き送ったコリントの教会は問題がたくさんありました。教会がバラバラで、気に入った指導者を立ててグループを作って互いに対立し合っているという問題がありました。またそれぞれの人たちが誰が優れているかということを競い合って、その競い合いの中で弱い方たちが傷ついていくことを気に留めない人たちがいました。また聖書の福音の大切なところ、キリストが三日目によみがえったということをありえないことだと言って否定する人たちがいました。パロは一つ一つこれらを取り上げて解決できるように教えていますけども、多くの問題が人生や教会に起こりますけども、大切なのはキリストの救いを聖書が言っている通りに正しく受け止めることです。キリストの救いを受けることがどれほど大切なことであり、どれほど素晴らしいことであるのかということが分かったら、人生のほとんどの問題は解決したも同然です。これからイエス様を信じようとされる方々にも覚えてほしいんです。イエス様を信じることがどんな立場をもたらすのか、どんな約束をいただくのか、どんな守りをいただくのか、どんな素晴らしいゴールが待っているのかということを覚えて信じてほしいんです。全部知ってから信じると考えたら一生かかっても難しいです。しかし大切なことについてはとても単純で、そして子供たちにも分かる内容です。今日は人が神の宮とされることが救いなんだということを覚えて帰っていただきたいです。覚えられなかったら私を捕まえてください。何時間かけてでもお伝えしたいと思いますので声をかけてくださいね。 中方にアウトラインを書かせていただきました。ちょっと開いていただけますか。表示で書いたところの最初にこう示させていただきました。神殿であるという人本来の栄光を破壊してはなりません。人の栄光、人の素晴らしさは神の神殿となること、そして神の神殿であるということだと聖書は教えています。クリスチャンに対して問題だらけのコリントの教会でしたけども、あなた方は自分が神の宮であることを知らないのですか、知ってるはずでしょうとパロ自身そう教えましたので確認しています。教会はキリストの体であると冒頭に聖歌隊が賛美してくださいました。これは聖書の言葉の通りです。キリストの体、神の神殿が教会です。一切のものを一切のものによって満たす方、神様が満ちてらっしゃるところだと聖書は告げています。神様は人間を神の宮として、ご自身が住まれる場所として作られました。永遠に住まれる場所としてです。イエス・キリストが誕生された時に神の御子がマリアの胎に宿りました。それは御子が人となって地上に生まれるためでした。それは一時的なものでした。生まれた御子はインマヌエル、神が私たちと共におられると呼ばれました。私たちのうちに神が住まれるために御子は十字架にかかられたんです。そしてよみがえられたんです。私たちは生まれた時には完成形ではないんです。神が私たちのうちに住まれてこそ人は完全な在り方になります。パスカルという科学者でありクリスチャンである方がこう言い残されました。パンセの中にある一文ですけども、人の中には神様でしか満たされない、満たすことのできない穴がある、空間がある。しかし人はそれを他のもので満たそうとする。しかしそれでは人は満足できない。人が神々を求めるのはそのように人が作られているからなんです。本来真の神様が私たちのうちに住んでこそ人は満ち足ります。しかし罪が入った時から人が神様のうちに住めなくなりました。神様が清いお方だからです。 そこで自分にふさわしいものを探し求めて、それで心をまた人生を満たそうとしますけども、それでは永遠に満足できないというのが生まれつきの人の状態です。神の御子は十字架によって私たちの罪を許すことによって、神がうちに住まれるようにしてくださいました。イエス様を信じると罪が清められて、神の御子キリストが私たちのうちに住まれるようになりました。ガラテヤ人への手紙2章の20節にこうございます。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。有名なヨハネの3章16節には、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛されたとあります。与えられた、私たちの救い主として与えられ、また十字架と復活によって救いの道を開かれました。そこでおしまいではなかったんです。神はご自身の一人を私たちに与えてくださったということは、生きて永遠に生きておられる御子を私たちに与えてくださったということです。救いだけでなくてご自身を与えてくださいました。ご自身のうちに私たちが住み、私たちはキリストご自身のうちにあると同時に、私たちのうちにキリストがあるようにしてくださいました。パウロはそのことを今ガラテヤ書の言葉で書いているように証ししています。神殿とは神様がそこに住まわれる場所です。かつては幕屋というテントの神殿でした。やがてエルサレムに神殿が建てられ、そこに神様は住まわれました。しかし今は特定の場所ではなく、救い主キリストを信じた人のうちに神は住んでらっしゃいます。永遠にとどまられます。そこは神の神殿なのです。私たちそれぞれのうちに神が住んでらっしゃる。それならば、それをバカにしたりとか傷つけたり、あるいは除外したり差別したりということをしてよいのだろうかということに思い当たるべきはずなんですけども、コリントの巨大姉妹はそれをしませんでした。そのことをあまりよく理解してないか、忘れてしまったか、無視していたかです。ですからパウロは神の御霊、神様ご自身が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと問い返しました。 神様が住んでらっしゃるところを損ねたり壊そうとするならば、神様はそれを許されるわけはありません。そういうことをするならば、神様はその人を滅ぼされますとあります。壊すことができるならそうでしょうけども、壊すことはできません。そのはずでしょうとパウロは警戒しています。私たち人間関係でこういうことあるんでしょうか。ちょっと引き慣れで申し訳ないんですけども、ちょっと子供がいたずらして止めなやめなかったと言います。で、どうしようかと思ってた。同僚がこう言いました。この子は会長の孫ですよ。私叱っちゃった。大丈夫かな。そういうことが起こるかもしれません。それならば神様を宿している人なんですよ。そしたら私たちは大切にしなければいけない。もちろんためを持って叱ったりとか、時には子供でしたら痛いお仕置きをすることも必要かもしれません。しかし価値がないとか邪魔だとか劣ってるとか、まあ、そういうふうに言ってはいけないこと。私たちはこの救いを知っているならば、救いの意味を知っているならばできるはずです。聖書が全ての人を大切にしなければいけないというのはこのことなんです。イエス様を信じた人にとってはもうすでに神様を宿しています。神様のものです。そしてまだイエス様を信じておられない方々のうちには神様は、住んではまだいらっしゃいません。しかし神様はその方々もイエス様を信じて住もうとしてらっしゃる方であることは間違いありません。それならば今イエス様を信じるのはどうもとか、いや私は信じなくていいと言ってる方がいらっしゃっても、神様はそれだけで見てらっしゃるわけではなく、この方のが信じて住むためにはどうしたらいいかな、私が忍耐してるから、そして必ず導かれるから、あなたたちもそれを信じてこの人を許してあげてほしい、大切にしてあげてほしいと願ってらっしゃるんです。ですから全ての人は尊敬すべき、大切にすべき方だというふうに私たちは見るのです。その時に私たちは全ての人を尊ぶことを学び実践することができます。2番目に覚えたいことは、愚かになることこそ知恵あるものとなる道だということです。略 切ですね。愚かになった方が知恵あるものになる。パウロは矛盾したことを言っているわけではありません。このようにあっては愚かと思える道に向かうならば、神にあって知恵あるものとなると教えています。コリントの町の人たちは、ギリシャの発展した町に住んでいました。だいぶ衰えていましたけども、ギリシャ文化は当時の最高の知恵を持っていると言われていました。彼らにとっては偏教といわれるパレスチナから来た教えは平級なものだというふうに見られていたわけです。パウロは都会育ちでして、哲学学問の素養もたくさんありましたけども、それをあえて用いないで、単純にキリストの十字架の話を口酸っぱくして語りました。第1コリントの2章にある通りです。2章の1節2節を読みます。兄弟たち、私があなた方のところに来たとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。しかも彼はこうでした。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。最初に戻っていただきますか。自分は学問がある、知恵があると誇っていた人々に、パウロは自分を欺いてはなりませんと注意いたしました。18節にある通りです。自分を欺いている、パウロは反論します。知恵があるならば、どうしてあなた方は互いに一致できないでいるんですか。知恵があるならば、どうして神様が大切にしていらっしゃる一人一人を損なっているんですか、傷つけているんですか。どうして知恵があると言いながら、神様が救いのためになさった最も大切な技、キリストの復活を愚かだと否定するんですか。神様が救いに導かれた方たちには、人々から蔑まれた人たちがいたでしょう。あなた方も特別に優れた人だと誇るものはないんじゃないですかと問い返したんです。世の知恵は自分を誇ります。自分を神様のような人間として認められたい。全部の分野であっても、自分の 気合の入ったところではですね、そうなりたいと求めるものです。そのようにして要は自分もアピールしていきますけども、しかしそのような世間の知恵は立派に見えたとしても愚かだと言います。神は知恵あるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えるとあります。知恵を誇った者はその知恵によって身を滅ぼすことになります。人は知恵だけでなく自分の得意とするもので罠にかかることが多いんです。能力があることは素晴らしいんです。でも能力に溺れたら身を滅ぼします。重要な地位に置かれること、尊敬される地位に置かれることは誉れですけども、それに溺れるならばせっかくの優れた地位や立場が身を滅ぼすことになります。パウロは告げます。18節の最後の言葉、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。自分はまだまだ知っていないです、まだまだできないです。しかし神様が許されるならば私はこの務めを忠実に果たしたいです。そう謙遜を学び、また素直に尋ねる、自分の賭けを認めているものこそ知恵あるものだというのです。私たちは自分が強いと思うと人に耐えることをしなくなります。自分が知恵があると思うと教えてもらうよりも教えようとしてしまいます。学ぶこと、成長すること、助けていただくこと、それは素晴らしいことです。そうやって私たちは知恵とまた成長とそして良い関わりを築いていけるんです。人の前にもそうですし、神の前にはなおさらそうです。知恵において力において神様と対抗しようと思っても土台無理な話です。神の前には幼子のようでありなさい。私は弱いです、助けてください。私は知らないことだらけです、教えてください。私が知恵がないものです、どうか導いてください。そう幼子のように認められるものに神の国は来ますし、救いはもたらされます。信仰の手は神様に差し出されていただきます。そして信仰は神様が差し出そうとしていらっしゃるものを受け取ります。神様は私たちをご自身の神殿にしようとしていらっしゃいます。主よ、どうかお入りください。そう明け渡すときに神様は住んでくださるんです。 最後に見ましょう。第1コリントの3章の21節ですから誰も人間を誇ってはいけません。パウロは自身を含めコリントの手代姉妹に対してこう言っています。すべてはあなた方のものです。これは事実です。クリスチャンにとってなぜならばキリストが一切を支配していらっしゃいますね。父なる神様から全部キリストは支配権を委ねられました。そして神様はイエス様を信じた人に、そしてイエス様ご自身はご自身を信じた人たちにご自身を与えられたんです。ということは、全てを持っていらっしゃる方を持つようになったんです。世の中の言葉だと玉のこし、あるいは逆玉のこし、自分は持ってなくても全て豊かに持っていらっしゃる方が自分と一つとされたな、全てを持っているのと同じです。しかしそれは一方的な所有ではないですよ。神様をいただいたということは同時に神様のものになったんですよということを確認しています。それは夫婦の関係に似てるかなと思います。結婚したら一緒に所有し一緒に人生を歩みますね。男性はついそうか奥さんに支配権を働こうとか稼ようとしてしまいますけど、逆のパターンもあるかもしれませんけど、共に歩むものとして相手のために互いに尽くしていきますね。神様との関係はそのようにされるんです。神様は先にご自身を与えてくださいました。すべてを。これが救いです。同時に神様は強制はされませんけども、私たちが自分を神様に与えることを願っていらっしゃいます。こうして神様との愛の一致が、信頼の一致が築き上げられることを願っていらっしゃいます。そして相思相愛、全く信頼と一致の中にあるときに、私たちは神様の素晴らしさを表されるんです。これが人の栄光です。神様はもっと力があって知恵がある天使をそういう立場に置きませんでした。なぜか弱い私たちをその立場にしようと考えられました。そして長いご計画を持って福音の救い、キリストの救いを与えられたんです。私たちはでは何を誇ればいいでしょうか。主を誇るのです。そのように私たちを愛し恵んでくださった方を誇るんです。その時に神様も私たちを誇りとしてくださいます。 途方もないと思われるかもしれませんけど、これが神様の救い、神様のご計画です。聖書が言っている救いを引き下げないようにしましょう。神様は私たちを宮としてくださいます。そして互いに喜び合い、愛し合い、一致して歩めるものとしてくださいます。そのために人は作られたんです。神様に似たものとして作られたんです。救いは全ての人のために用意されています。人本来の蓄されたあり方に変える道です。神様は全ての人が救われてこの真理を持つようになること、知るようになることを願っておられます。クリスチャンはその素晴らしさを受け入れ、さらに知りましょう。まだイエス様を信じていらっしゃらない方は恐れずにこの祝福のうちに飛び込んでほしいんです。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められ、あなたの素晴らしさをどうか私たちが知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日話したことで疑問がありましたり、また、信じたいと思われた方はぜひ声をかけてください。